Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワンの
ジョイフルステーション。ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、皆さん馴染んできましたでしょうか、
ね、2回目だからね。
2回目
おってこのワルツのリズムも心地よくない？
ねえ、なんかこう、一番こう癒しのあれなんですよね。そうそうそう、ワルツのテンポってね、
ね、
間違ってませんのでね、ジョイフルステーションですから
はい、ジョイフルステーションです。
あの、変えないようにチャンネル
ね、
はい、先週ね、
はい、
あの
木村亜紀さんのブログをご紹介
しました。はい、18回目、ね、亜紀さんのブログご紹介ということでしたけれども、はい、今回はあのインタビューをね、
インタビューを試みまして、
はい、お送りできるということで、はいはい、後半楽しみにしていただきたいと思います、はい、ね、今日も感じる30分 ね、皆さんと
楽しみ、
はい、ご一緒にしたいと思いますので、よろしくお願いします。今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション、パーソナリティは波動セラピスト喜びと愛と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りします。この後木村亜紀さんにたっぷりと語っていただきます。お楽しみに。 I hear rumors about you, about all the bad things you do.
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
愛と和音のジョイフルステーション、精神アロマの人木村亜紀さん、レギュラーゲスト1ヶ月ぶりのご登場いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はあの初の試みでリモート収録でございます。 Zoom で、
はい、
遠隔で収録しております、はい、なのでちょっとね、あのタイムラグがあったり音声に、そこはあの、うん、皆様ご了承くださいませ。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです
ね。え、あの毎回毎回すごい変化が起こってるアキさんなんですけれど、
はい、
今回はあの先週ね、ブログのアキさんの記事をご紹介いたださせていただいて、なんと入院されていた。
そうですね。
ねえ、はい、小病気の発覚から現在になるまで、はい、どんな心境だったでしょうか。
いや、まあ、まあまあまあ、うん、見つかったことはラッキーだったんですけどね。
そうよね、
うん。
記事の方には卵巣脳腫が見つかったとね。うん、
そうですね。
そうだ、その前もう発覚する前もなんかお腹が張るんですってよくおっしゃってたよね。
そうなんですよね、でも今回その見つかるまでに、そのやっぱりその卵巣脳腫っていう病名がババーンって出るまでに、
はい、
ちょっとかかったんですよね。で、初めはおトイレが近くて、
はい、
膀胱炎かなと思って、ね、そうですそうです、膀胱炎かなと思って内科に行って、うん、でも膀胱炎ではないからって言ってお腹のレントゲン取ったら、
あ、検
査ね、ガスが溜まってるんじゃないか、そうなんです、ガスが溜まってるんじゃないかって言われて、
うん、
下剤をいっぱい一生懸命飲んでたんですよ、しばらく
処方されて
そうですそうです、でもそれが出れば落ち着くんじゃないかなみたいな、うんうん、どんなに一生懸命飲んでなんか出しても、なんかちょっと変だな、でだんだんお腹膨れてきてすごい勢いで、
うん
うん、でこれはそういうんじゃないよなって思いつつ、
うん、
婦人科に行っても、婦人科に行ったら今度、腸が腫れてるって言われて、
あ、
腸かと思って、それで、消化器内科
に
行って、
はいはい、
でもそしたらやっぱりこれは CT 取らないと分かんないっていうので、
だから検査が続いた
のね。うん、そうなんです。で、どこに行ったらいいかが分からないから、はじめ。
うんうん、
よっぽどその自分に自覚症状が出ないことにはその行こうとも思い立てないし、
うん、そうね、
うん、そうなんです、まあ、でもなんかその不調があった時に自分でちょっと子宮系かなってよぎったんですよね、
直感ね、
子宮、そうなんですよ、で子宮がん検診とかもずっと受けてなかったので、うん、まずはそのがん検診、市でお安く受けられるがん検診があるからそれを受けてみようと思ったんだけども、
うん、
予約が結構1ヶ月先とかで、でも自分的にはそんなにすごく不具合があるわけじゃないからいいやと思ってたんだけど、
うん、
その前にやっぱりその引き分けになったりとかってんで、別のところそういうふうに点々としつつ、うんうん、それでもそんなに大変なわけじゃないから、行かないかなくてもって毎回思うんですけど、
うん、
そのたんびにちょっとなんかこう、あ、やっぱり痛いなとか、やっぱりおかしいなって思うことがあって、いちいちそうやって行く。だから結局ずっとギリギリまで我慢して、行かねばならぬような気がするから行くっていうような感じで、それでもまあ、そうそう、それでも総合病院に行って、
うん、
まあ、CT 取ったら、やっぱり婦人科に回されて、で、婦人科でやっと、そうなんですよ。で、婦人科でやっと、その卵巣嚢腫ですっていうことで、
うん、
で、しかも、卵巣嚢腫自体は結構たくさん持ってらっしゃる方がいる、やるらしいんですけど、
ええ、
うん、目安が、その卵巣嚢腫っていう、ちょっと、なんかその、膨れたりするものの大きさが8センチを超えた場合には手術とかが必要になる、うん、でも私のはもう15センチ、
すごい特大やな、ね、空お腹もあるよね、
そうなんですよね、
だからよっぽど我慢しようよね、
そうね、あともう最終的にはその、うん、おそらく卵巣の方でいい加減気づけっていう、う
ん、いや、本当そうよ、
ご立派だったんだと思うんですよね、
うん、
そうそう、でそれでまあやっぱりすぐに手術がいいんじゃないかってことで、
大学病院、ね、
うん、割とでもそこからすごいすんなりが早くって、
うん、
早い方がいいよって言われたので、じゃあ翌日行きますって言って、うん、でもその日にどうせ切るんだからって言って、手術の日程も決まって。
おぉ、トントン拍子やったよね、
うん。トントン拍子。普通、その大学病院の手術が2ヶ月先ぐらいにならないと取れないんだけど、ね、
うん、
ここっとその日だけ空いてるよっていうのが1ヶ月後ぐらいにあって。
うん。
うん。
で、よかった、
その2、そうなんですよ。で、
ね、
世の中、ちょっと今、大変な、そのコロナのいろいろで大変だったりしますけど、
そうですよ。
その時、うちにとっては、そのおかげでって言ったら、すごい変なんですけど、
うん、
子供たちが学校に行かないから、私がいなくても、お世話が楽。はい、
あ、なるほど。うん、 ご家族がね。
そうなんです。学校のいろいろも含めて、3食のご飯とっていうと、うんまあ、結局、身内の祖母を、母たちにお願いをしてたんですけど、やっぱりそこにね、勉強とか学校の行事っていうのを頼むのはちょっと難しい。
宿題みたいね。
そうです、そうです、そういうのも欲しいっていうの、そういうのが一切心配なく、しかも、長男がうち、今年小学校卒業だったんですけど、
はい、
そういう卒業関連の行事的なものは、全部済ませた翌日かなんかの入院だったので、
それはタイミングとしては救われましたよね。
ベストだったんですよね。
ベストやったよね。
はい。
用意された。
そう、本当にそういう感じで、退院してきた後も、退院してきてちょっと歩けるようになったぐらいで、中学校の入学式もあって。
間に合ったのね。
そうなんで、それも一応行けて。
あったー。
そうなんですよね。
そうでしたか。なんかブログの記事の方にはね、なんかそれが発覚して嬉しかったんですって書かれてるんですね。
そうですね。
その辺のお気持ちのお聞きしたいです。
はい、そうですね。みんな知ってる病名がつくっていうのが。
なるほど。うん。
私にとっては。
それまではね、理解してもらえないもどかしさというか。そことの違いかな。
見えるものだから。そうですね。知らない病名がついても、治療方法っていうのは、精神科的にはない、その投薬っていうのしかないので、
うん、これ
どんなにしんどくても別にその診療者のグレードとかないし、ね、誰が何だかもわからない状態でいるし、病院の中に入院して
そうね、精神科の方のね、疾患はね。
はい、で先生にこういうふうに辛いんですっていうことを訴えても、なんかその、患者の思考自体取り入れてもらえないっていうか、私の発言ってただのその患者のなんか言ってることだけであって、それが治療方針に組み込まれないっていうか、その私が気にしたことはですけど、
共感してもらえないもどかしさってあるよね。
あ、そうなんですよね。
そうなんですよね。わかる、それ、
相当しんどいんだけどっていうのが、伝わらない。だけども、今回その卵巣嚢腫です。
はい。
大きさ、通常8センチ以上は必要なところ、なんと15センチって
大きさが。そう。えらいことやになるよね、周りの人もみんな。
あ、わかりやすいと思って、ちょっと笑ってたんですよ、私。
お
でしかも、なんかそうなったときから、その、基本、その病院の先生とか看護師さんとか、急に優しくなったりとかして。
そうなの、まあ、まあ、一大事やもんね、そら。通常8センチで、15センチって大きいものね。びっくりされたんじゃないのかな。
急いだ方がいいっていう、その空気感がまたなんかすごい病気なんじゃないかって思わされるような。
逆にね、アキさんがね。
そうなんです。ありつつ、でもすごいそんな風にいたわられるっていうのが、その、精神科に行くときはいつも私がちょっとピリピリしすぎて、行きたくないのに連れて行かれるから、
無理やりね。
で暴れたわけです、何度もね。でも取り押さえられる、なんもう私の場合は病院に入院っていうよりはいつも連行とかだったのね、雰囲気。
なんか、収監されるような気分ね。
そうです、そうです。で、私がここに入らなければいけないんだっていうのを一生懸命訴えるけど、言えば言うほどもう即、即っていう感じで、強行手段で、みたいな、その大きな男の人が呼ばれるみたいな感じの、仕方だと思うんで、そういうわけじゃない。
今回はね、そうね。
はい。
そう
なんです。でもそれで入院してみたら、やっぱりその精神科ではいろんな制限があったりしたので。
ありますよね。持ち物とかね。
病院、そうなんです。病院の中、病院に入院したのに、私はここでどう、何をどうするのが正解なんだろうみたいな感じで、初めの。
自由すぎて、それは。 でも自由すぎて。
どこまで許されるんだろうとかが本当にわからなくて、出ていいんですかね、隔離病棟しか入院経験がないので。
初めての経験や、あの普通の病棟が。
そうなんですよ、ここ出ていいんですかみたいな。いつでもいいんですか、出てみたいな。
今までは制限されてたからね。
そうですね、まず出られない中でっていうのとか、あとはその1日のスケジュールみたいなのがやっぱりご飯以外にも、なんかこう、ラジオ体操してとか、この時間に何があってとかは決まっていたり。
作業療法的なことよね、精神科ってね。
そうですね、そういうのもあって、なんかこう、やっぱ全然勝手が違うっていうのが、まあ、初めは気になるっていうか、こんなに違うんだけど、
新鮮。
新鮮です、でもなんかこうどうもずっとその病院ではちゃんとしなきゃみたいなのが
また出たの、発動したの。その時の入院の時も、
そう看護師さんの状況を見て困らせないように、一番こうね手をかけずに済むように検討してみたいな。
逆に看護師さんたちに気を使ってたっていう感じ、こちらがね、いいよね、わがまま言っていいよ、入院やねんもん。
それがね、さすがにその手術をした後は体が痛いから、
いやそうでしょうよ、できない、体がついていかないよ。
そうなんですよ、だから歩いてみますって言われたときに、もうとにかく自由に動きたかったから、歩きますって言って、立ったらもう貧血で倒れて。
そう、歩けないよ。
そう、だから体はまだだって言ってるんだよっていうのを、もう本当に今回、まずまずと教えられて、いかにその気持ちだけで動いてたかっていうのを。
今までの自分がね。
そうなんです。実感したんですよね。でその切った跡が痛いとかっていうことも、でやっぱりあまりに痛いから痛い顔をして過ごしてたんですよ、最終的に。でもなんかそれをね、は見ないんですよね、具合悪い人なんだから当たり前なんだけど。
そうよ、痛いんだから痛いって言っていいのよ。いや、それ麻酔が切れたら、それは痛いですよ。
言いたかったです。それでも、なんかこう、それでも検温に来た看護師さんにはいい顔しなきゃみたいな、その自動的にスイッチが入る顔。
それは、なんか、アキさんの癖よね、はい、癖が出たんよね。いい顔せんでいいよ、そんな時。
そう、それをやっと分かって、最後は、なんかもう、すごい、笑わなくてもいいんだっていう。
いいよ、だって病人やねん、もうしんどいんやもん。しんどい顔してて普通やなよ。
そうなんですよ。でもそうやって、しんどい顔して、すごい病人になっちゃう自分が嫌だったんですよ、多分。
元気でいたいっていうね。
そうです、そうです。でもいや病人なんだからさって思ったら笑えてきてまた。
そうよ、病人なんだから痛いときは痛いって言ったらいいし、
ねえ、だからやっぱそこ甘えちゃいけないが発動してたなとか。
そうやね、よっぽど常に元気はつらつな私というものをいつもそうでいなきちゃいけないみたいなね、アキさん自身が、
そうなんですよ。
入院さ、手術の後ですらそれが出てきたと。
出てて、それがしんどいなと思って、誰もしろって言ってないじゃん、ちょっと夜中に。
あるよ。
ツッコミが入って。
そうよ。そうか。
いいんだ、もう、
いいのよ。
してれば。寝てていいんだ、ここ。と。なんかすごい一生懸命散歩してたりしてたんですよ。痛いのに。
そうなんや。頑張っちゃってたんやね。
頑張るが多分ノーマルだなので。
おそらくね。だから頑張ってる気持ちはないんだろうけどね。でも、 どっかで知らない間に無理してしまってるっていうのがね、今までのパターンだっちゃうね。
そうです、そうです。体はちっともついていけないのに、こうでありたいの方に沿って行動してたから、どんどんどんどんそれは無理っていうか、難しい、大変だよっていうのが体に溜まってた、今回のその病気かなと。だから体がいい加減にね、優しくしてほしいっていう。
そういうことよ。そういうこと。だからもう、甘えていいし、もっともっと、優しく、自分によ。自分に厳しいという、スタンスがあるものね。
そうなんですよね。そうですね。なんか、全然だ、甘々だし、だるだるなのにって思ってたけど、かなり厳しいなって
自分にでしょ。
そうです、そうです、
なんかでも、それを入院という、普通病棟への入院という経験を通してね、もうそれはまざまざと自分は経験されたわけやん。あ、ここ入院してまでも私は演じてしまってたんだよね、知らない間にっていう、それをご自身が感じれたっていうこと、大きな収穫だと思うわ。私
もそう思います、ね。
だから、もう、やめていってね、これから、意識的に。
もう本当に、なんか退院してきてからの生活の中で、でも入院中に気づいてたのに、やっぱりその元々の癖が、やっぱり元々の癖の方が強いので、
そうなのよ。
ね、頑張っちゃうけど、前よりは、あ、また頑張ってる私っていうことに、体がやっぱり早めにだるくなる。もうついていけないんですね。だから、もう、あ、これは休もうとか、ゆっくりしようっていう風になってきて、家族の前でも常にニコニコがもう
定番だったんで、そうやな、
もうやめるって宣言をして、でも家族はやっぱり笑ってない私に慣れてないから、
そっか。
笑ってない私が立ってると、どうしたの、何怒ってんの、
怒ってないんだけどね。
普通です。もう笑うのをやめただけです。
そうい
う、そういうやりとりをもう毎日のように繰り返して、これが普通です。するようになって、確かにそのずっと我慢してた不満みたいなものも、ちらちら今出てきてるので。
そうだと思うよ。
そうなんです。なんで私がこう一人でずっとここでやってなきゃいけないのかなみたいな顔で多分家事をしてるから確かに不機嫌なんだろうなって。でもそれもその時は自覚がないから。
そうなのですよ。
でもそれでその顔を見て次男がすごい察知するので、急になんか
そうだね、
やってくれたりとか。でもそういう風にしてたら、なんかもうラスボスであるうちの夫もね、だいぶ動いてくれるようになってきて。
あ、周りも変わってこられたのよね。
はい。私が要は甘えることにしようっていう風に、ゆっくりするようにしようって自分に OK 渡せるようになったら、だんだん、ちょっとずつですけどね。
だから、その本当に今回の病気が発覚して、入院して大きな、自分に対する癖を、アキさん自身が気づけたっていうのは本当に大きな収穫で、だから、ご家族たち、お子さんたちやご主人たちも、新たなアキさんの表情を見れることができたっていうのは、家族とファミリーとしては幸せよね、ある意味。
そうですね。もうどっちもお母さんなんだよっていうのを
今
一生懸命お伝えしております。
人間なんだもん。
そうなんですよね。
しんどい時はしんどい顔をするよ。
そう。したことなかった。
いや、ほんと頑張ってきてたよね。
もうやめます。無理しません。
だからその病気はそういうこともひっくるめて全部教えてくれたんじゃないかな。
本当にそう思います。病気になってよかったなって今思ってます。いろいろな、今までのいろいろ含めて全部よかったなって思われてるので。
だから、とか病気になって気づくことって山ほどあるものね。
はい。もうピンチは チャンスですね。
チャンス
本当に。
うん、いやー、まっす
ぐ。うん。見せてもらえる、
うん。そうね。だから、ますますまたこれからも、おそらく、アキさんのことだから、いろんな変化が起こってくると思うんですよね。
そうでしょうね。うん、
なので、また、次回も、うん、どんな変化が起こってるかわからない。未知数ですけれども、はい、また、次回のインタビューの際には、また新しいお話もお聞きできることを楽しみにしてますね。
はい、こちらこそ、またお願いいたします、
はい。今回は貴重なお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今回は精神アロマの人、木村亜紀さん、インタビューさせていただきました。また、病気を克服されて、また新たなストーリー、次回も楽しみにしております。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this town, isn't it neat? Wouldn't you think?
木村亜紀さんのインタビューをお届けいたしました。
亜紀さん、ありがとうございます。そしてね、退院おめでとうございました、ね、はい、
入院されてもなお頑張ってらっしゃったわかる、すごいわかる。
そりゃ ね、 やっぱり言ったもののね、でもそれまでもまたね、こう行くまでも、ね、決まってからトントンとね行かれましたけどね、
だからまた再度入院されることがあったら、今度はもう痛い時は痛いって、しんどい顔していいからね、亜紀さん。ね。
そうね。でも今度はね、これを日常生活でまたね、
そうそうそう、
して、前回もトライアンドエラーっていうことをおっしゃってましたからね。やっぱりこう一回で思うようにできないことっていっぱいあるじゃないですか。
きっと癖づいてるじゃない、ね、私たち。
そうそうそうそう、
だから条件反射的に、なんか元気な私でいないとっていう。はい、入院してもなおそう思ってしまうので、すごいわかる。
ありますよね、ね、ご年配の方でもね、聞いたことがあるんですけど、介護認定をされるときに、普段はね全然できないのに、その看護師さん来られるっていうね、こうね、皆さんシャキッとねきちっと服を着てですね、全然できますみたいな感じで
頑張っちゃう、
ね、周りの家族がびっくりするっていうことがね。
から亜紀さんはもう頑張ることをやめていって、ご自身に ね、 ね、許可をされて、
なんか次のステップですよね。
次のステップですよ。
このトラウマというものをね、また違った角度から受け入れるっていうことができて、あ、こういう世界もあるんだって分かって、そこからまたね、新しくっていうのは本当に変わってますからね、もうすでにね。
だからそれに気づきながら、もうだからひたすら等身大の自分を知っていくっていう、うん、私自身がよ、
そうそうそうそう、
それしかないよね、
でも声かけをしていくことですよね、
声かけ自分にね、
いいよっ て、 いいよっ て、 いいよってもう今言っていいよって、もう本当にもう
痛いんだから、痛いって言っていいんだよ。
いやでも再三言わないとね、私たちってねすごく習慣の生き物ですからね、やっぱりそれだけのキャリアを持ってるっていうことも自覚しながら、新しい自分の方にね、
亜紀さんでも素晴らしい経験されてると思います、
ね、素敵。なんかこれをまたね、伝えることで皆さんの中でね、救われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ね、またね、ぜひまた音源でお届けしていただければと思います、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、それではこの番組は波動セラピスト喜びと愛と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛とワンオンのジョイフルステーション、
お楽しみに。
Out of the sea Wish I could be Part of your world Look at his job, treasures untold.